どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種一生種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。ポンさんは、最近、嘘ってついてますか？
まあ、そうですね。ついてますかね。
なんかやっぱ生きていく上ではね、嘘って必要だろうなと思うんですけど。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。早すぎる、早すぎる。嘘ついてんの？
僕もだからしょうがないなって、なんかよりね、最近、はい、それこそ、まあ、ここ数回話してる通り、仕事が変わりまして、人と接するような仕事が。
どんな嘘ついてんの？
なんかその、この小さなことなんですよ、本当に。
はい。
こう、多分そこにおいて、嘘をつかなくてもいい場面において、相手の、こう、心境というか、ノリみたいなものを壊すことなく会話を進めるとか、プロジェクトを進めるみたいな時に、
はい。
なんか自分があたかも、その会話とか、プロジェクトに乗り気なように、乗ってしまう。例えば、今度こういうイベントをやるんですと。こういうイベントにおいて、こういうサービスを利用したいなと思っているんです、みたいなことが提案されたときに、
向こう側からね、
僕自身はそのはいはい、そう。僕自身はそのサービスにピンと来ていなくても、なんか、ああ、いいっすねって言っちゃうみたいな。
あ、いいっすねっていう同意が、オレンジさん的にはもう嘘なのね。
嘘じゃないですか。僕はいいと思ってないんだから。
いや、嘘っていうか、ああ、その、そうか。いいか悪いかっていうふうに、自分のこの、なんていうか、判定を言っちゃってんのね。
そうなんですよ。でも、言ってなくても、こう、微妙な表情をして、うなずいていたとしても、それは僕は嘘だと思うんですよ。うなずいてるっていうのは肯定の意味だから。
その、ああ、そうか、まあ、嘘。自分に嘘をついてるってこと。相手に嘘をついてるってよりかは。
どちらもなんじゃないかな。だって自分の正直な気持ちを相手に伝えてないってことは相手に対しても嘘をついてるってことになるんじゃないかな。で、自分にも嘘ついてんじゃないかな。
多分この後でいろいろ話あると思うんですけど、その嘘っていうのって、なんていうかな。逆に言うとさ、本当のことを正しく言葉の、その口から出すってすごい難しいじゃん。
そうなんですよ。うん、
だから、本当に言いたいことを伝えてる、まあ、言いたいこともちょっとこれ欺瞞があるよね。言いたいことと、本当と嘘と、全部別じゃん。それぞれ、
だから、
私が言いたいことが、まあ、何、社会的に嘘だったとしても、それを言いたかったら言うかもしれないし、本当に自分がそう思ってなくても、言葉に出すことで、まあ、あたかも本当のように振る舞ったり、あと自分で自分をそういうふうに変えていくみたいなこともあるじゃない。
はいはいはいはい。
だからその本当か嘘かっていうような判定って、まず自分の中で結構先に生じることだと思うんです。
はいはいはいはい。
で、その後は相手をどうしてやろうかっていうことがあって、だから嘘で、まあ、落とし入れるって言うと話悪いけど、まあ例えばさ、その、完全にこの喋ってる相手が悪い人って思ってても指摘できないみたいなのも、それは嘘の一環といえば一環だけど、ああ、そうなんですねっていうふうに流すことすらも嘘だっていうふうに思う。それは自分の中でもあるけど、相手になんかこう悟られないようにするってそういう嘘じゃん、きっと。
はいはいはい。
だから結構その何、本当のことを言うかとか話、言う話と嘘であるっていうふうなその、罪人感になることってちょっと違うというか、両方同時に成り立っちゃうのことなのかなというふうな思いを踏まえて話どうぞ。
なんか最近それこそですね、なんだっけな、はい。僕最近聞いてるポッドキャストの一つに、早水健郎のこれはニュースではないっていう、
はいはいはい。
ポッドキャスト、昔ね、小倉良二さんと早水さんでやってましたけど、最近は一人でやってる、編集者の方ですね。
はい。
やってる、リュック・ベッソンから祝電が来た男の話っつって、5月19日に配信されてるものがあるんですけど、
まあ、その中でも、いわゆるあれです。映画監督だ。
映画監督。映画監督で、
グランブルーとか
その、 そう、会社の同僚だった人が、もともと映画配給会社の出身だって言っていて、リュック・ベッソンから祝電が来たんだよって言ってたりとか、いろいろと、なんだ、嘘を吹聴してる人がいて、まあでも、その社内においては嘘って思ってる人もいれば、嘘って思っていなかった人もいてりして、みたいな状況の中で、その人はとあるきっかけで大きな問題を起こして、で、会社を辞めてって、その後にも、実は何かしらの事件に関わっていたみたいな話を、まあ、いわゆる、水原一平さん問題と絡めて語ってらっしゃったんですよ。
まあ、身近な人の嘘から、まあ、なんで人は嘘をつくかみたいな、そういう普遍的な話に行ったと。はい、はい。はい、
まあ、どんどんどんどん、こう、嘘をつ、まあ、それこそ、ショーン・ケイさんとかもね、水原さんの話の時に、
懐かしい。
出てきたりしましたけど、
はい。
嘘をつき始めると、ゴロゴロゴロゴロ、こう、もう、雪だるま式に大きくなっていってしまって、ついには、まあ、水原さんの場合はね、あれはまあ、ウーバーだから転落と言ってはいけないのか、職業差別になってしまうな。ウーバーの世界に行ったけど、辞めさせられたわけじゃないですか。ウーバーの登録もできなくなったわ
けじゃないですか。まあ、そこ立てなくてもいいけど、まあ、だって何億というさ、被害っていうか、まあ、お金も取ったわけでしょ。
本人はね、賭博に利用して溶かしたわけですから、なんか、なんて言うんだろう。被害っていうか、その快楽のために金を払ったんじゃないかっていう説もありますけど、まあまあ、ああいうね、世の中的に見たら転落とされるような状況も起きていたりとかして、小さな嘘、かもしれないんですよ、最初についたのは。逆にまあでも、アミンさんの ラジオの中で、ポッドキャスト番組の中では、なんかその、はい、なんていうんですかね。小さな嘘っていうよりは大きすぎるがゆえに、周囲の人は気づかなかったんじゃないかみたいなことを話していて。
うん、ああ、まさかそんな嘘つくわけないっていう感覚だよね。
はい。堂々としすぎているがゆえにみたいなところがあったりするんだと思うんですけど。
はい。
でも、まあ僕も、それは、だから、今まではそんなに人と接する仕事をしていなかったっていうところから、人と接するようになったっていうパターンって意外と、多いのかな？学生さんとかが就職したりするとそうなんですかね？でも学生時代って結構大学の同級生とかと話したりとか友達と話したりするから、そういう、なんだろう。あとは、まあ、あれか、コロナ禍におけるね、また社会人の復帰みたいなところも大きかったりするけど、このタイミングだからこそ気づくこともあるような気がしていて、その中の一つに、やっぱり、嘘を、つかざるを得ないケースっていうのが増える。なんかテキストとかだけだったらば、その温度感にもよりますけど、基本的には自分自身が正しいと思っていること、世の中的にも嘘ではないと思われるようなことを書ける気がするんですけど、顔を合わせながらだと、なんかいろいろな要素が加わるじゃないですか。その、声も具体的に生身の声で伝わってくるし、その見た目、どういう表情をして、どういう動きをしてその人は語っているのかっていうものも加味されてきたりするから、よりその相手の話されていること、相手が話してくることに対して敏感に受け止めているような感じがしていて、なんかテキストのコミュニケーションに比べるとより嘘をつかざるを得ないような状況っていう、さっきもね、まあ表情の話とかしましたけど、うなずく、うんぬんの話とかもしましたけど、なんかそういうのが増えているような気はするんですよね。
これ、なんかその、まあオレンジさんの真面目さがここでは非常に出てるんだと思うんですけど、その、うん、例えばさ、私この前本屋に行って、まあ、たまたまなんか話しかけられたっけ、はい、本屋の店主の人から。
あるんですね。へぇ、
うん、で、
万引きしてたわけじゃないですよね。大丈夫ですよね。
話しかけられたって言ったでしょ。万引きだったらお前ここで万引きしたとなんて言わないよ、俺は。あ、してたとしてもですよ。そうですね、絶対に言わないでしょ、ここでは。
そうっす。いや、すいません。
そうっすよね、じゃないのよ。あんた、ほんと嘘つきだろ。で、まあ、声かけられて、で、うん、なんでこの本屋知ったんですかみたいなことを聞かれたのね。
はいはいはい。
で、その時にさ、もうもはや、本当にどうやって調べたか忘れちゃった感じもあるんですけど、
はい。
まあ、一応、正解はインターネットで調べたなんですけど、
アートアートから考えるとね。
そう、だけど、まあ、その場では、その別な近所にある本屋さんにあったショップカードを見てここに来ましたっていうふうに言ったわけ。
それは、どうなんだろうね。
いやいや、実際あったのよ。実際あったから、それも嘘とは言えないけど、まあ、話の流れ上さ、うん、そのインターネットで検索をしまして、まあ、たまたまその、本屋さんを、興味があって今調べておりましてみたいな話より、その、ショップカードを見て来たんですの方が端的でいいかなと思ったわけ。
なるほど、わかりやすいしね、
うん。そう。で、こういうのは、きっと俺さんの中ではもう嘘なんでしょ？
そうです。
で、だから、そのさ、自分の中での納得っていうか、その自分が正しいはずであるっていうことを思いたいがゆえに、ものすごく回りくどいこととか、相手が理解しにくいこととか言っちゃうのは、嘘じゃないけど、俺は罪な気がしちゃうんだよね。なんか。
なるほど。うん、
そう。だから、まあ、その、水原さんの嘘は、ちょっと俺には分かんないんだけど、なんていうか、
近しいものあるかもしれないですよ、でも。
うん、いやいや、だからさ、そのさ、全部が、あの、すべての一歩、一個嘘つくと、もう、何、100億奪っちゃうみたいなことになるって、みんな、そう、思ってんのかもしれないけど、僕はあんまそういうことは思ってなくて、必要な、うんうん、だから、すべては嘘だし、すべては本当で、問題は相手をどれぐらい思いやるかっていうようなことなんだけど、まあそれが物によっては転がりすぎちゃうこともあれば、まあ別に普段平穏な世界になっていくこともあるし、っていうことなんですけど、その、オレンさんの相手を気遣うときのもの、整理をすること、もしかしたら、ここでは嘘と呼べるかもしれないですけど、うん、そういうふうな表現を使うこと、もしくは、そう、嘘っていうか、想像だよね。なんか、架空の設定を設計するみたいな、うん、そういうことも嘘になるんですか？
まあ、そうですね。架空、そう。だから、自分の中での、うん、その、まあ、基本的にジャッジをしている状態に置いておいて、例えば A か B かっていう選択肢があった時に、自分は B だと思っているけれども A だっていうことが、僕は嘘だと思っているっていうだけであって、うん、オープンクエスチョンでなんだかわからないけど、こうだと、こうかもしれない、こうかもしれない、こうかもしれないって思っている状態で、その中で、選択肢を選択するのは、僕は嘘ではないかもしれないと思ってますよ。
その、嘘をつくことと、なんか、悪いなって思う気持ちっていうのはセットになってんの？
これだからそう、次の議論で、そもそも嘘って悪いことなのかなっていうことは僕も考えたいところではあって、うん、それこそ、はいはい、僕はフィクション大好きなんですよ。映画とか演劇とかドラマとか大好きで、うん、人が作っているものを見ている。そこにおいては、基本的に、まあ、作り手によって、ではもしかしたら自分の中では本当だって思ってることだけで物語を作り出せている類まれなる人もいるかもしれないが、大体の人はその中に嘘を入れてくるわけですよね。自分自身が思っているわけではないことをその話の中には入れざるを得ないような状況にはなっていると思うので、
はい。
そういう意味では、なんか嘘って必ずしも悪いことではないし、逆に言えば、なんか嘘が悪いことになるケースの方が少ないのかもしれないなっていう可能性すら感じてはいたりするっていうところではあったりするんですよ。だからさっき水原さんの例を出しちゃったけど、なんか本当嘘がうまく、なんだろう。まあもちろん詐欺行為とかね。騙すっていう犯罪行為はあったりするので、そこら辺は、明確に悪いものとして捉えていいのかもしれないが、そもそも嘘って悪いことじゃないんじゃないっていうふうに思えれば、僕自身の前半のこの悩みみたいなものも消えるのかもしれないなとは思ってたりするんですよね。
まあ、つまらんことは本当ケースバイケースっていうか、なんか最近すごく思うのは、うん、当たり前って思っていることをもう一度見直すっていうのが大事って、もう普通なこと言ってるよ、うん、なんですけど、
はい、例えば挨拶、基本的に僕のテーマはそれです。はい、当たり前を疑うが基本です。はい、
まだけども おはようとかさ、元気とかさ、なんかそういう風なレベルの挨拶の中に、本当は私は元気とは思っていないし、うん、声もかけたくないのに無理やり声を喋り出してるってことに 私の自分自身のこう、なんていうかこう、正直じゃないところが嫌だ。だって、言い出すのは、まあ、それもありだけど、うん、そこまでそんなにタイトに思わなくてもいいと思うんです。
うんうんうん、
自分を鼓舞するみたいなことは、まあ、それすらやんなくていいっていう人もいるけど、まあ、それはあってもいいと思うわけ。その人の判断だと思うんです。けど、
うん、
業界的にそういう風なものじゃないですか、みたいなことで丸め込まれたり、まあ、例えば最近よくあるのは、その、自分の所属している組織の中で不正があったときに、
うん、
これを不正であるっていうふうに外部通報するみたいなことを、どうも、なんとなくこの社会の中では許容されないパターンが多いと。なんなら言ってそれがこう、うんうん、逆に自分が組織から出されちゃうみたいなことになるみたいなこととかあると。
はい。
だけど、それを、まあ、だから本当のことを言うことって、つまり、自分のいる組織から、社会から外されちゃうってことじゃないですか。
うんうんうん、なんかありましたね。最近はミュージシャンの話でね。
ミュージシャンの話もあったかな。なんかあの、僕が今、
ミセス、グリーンアップルの、うん、あの、ミュージックビデオが問題になった時に、
うん、
果たしてその、あの、会社の中の人が、
はい、
それが間違ってるっていうか、そのミュージックビデオの内容はまずいよって言ったところで、
うん、
その人がその社内において評価されるかみたいな話が出ていて、確かになと思いましたね。
そうね。あとも、あの、鹿児島県警の話なんかも、どうやらそういうことらしいですよね。まあ、
うん、
まあ、理由はともあれ、外に行ったことで立場が追われるようになるとか、まあそういうことならしいですけど、うん、だから、本当のことを言うこと、だから、それが本当のことを言うことがありえないって思われてる世界もあったりするから、そういう場所においては、うん、やっぱ、本当が嘘かっていうふうなことって、一定の意味があるっていうか、なんか、それについて、改めて真摯に向き合わないと、普通はそうじゃんっていうふうな常識が果たして正しいのかもあるし、まあ、なんならそのミセスグリーンアプリでは、コロンブスっていう存在を、まあ、どっちと取るかみたいな。これはもうもはや、本当か嘘かっていうよりかは、その歴史的事実を一個一個細かく掘っていくと、まあ、ある意味本当とか、ある意味嘘とか、ある意味、どっちとも言えないとか、いろいろあると思うんですけど、ただ、ここで生まれてくるのは評価だよね。うん、嘘か本当かじゃなくて、評価っていうのがもう一個出てくるから、うん、その評価について、まあ、今のコロンブスの評価っていうのは、まあ、良くない評価なんだと思うんですけど。だから、
うん、
そこまでを踏まえて言葉を語るみたいな話の時に、まあ、必要である時と必要でない時は、まあ、両方あるだろうなっていうのが、まあ、まあ、普通なんですけど、思うことですね。
まあ、だから必要である時とそうでない時がある以上においては、
うん、
なんか嘘っていうものを全体として、あの、悪いものとして評価するっていうのはまた違うような気はするんですよね。やっぱり、あの、本当にいい嘘もきっとあるし、何でもない嘘もあるだろうし、とは思うところではあったりするので。
むしろ嘘の中のレベルだよね、きっとなんか思うのは。なんか聞いてて、なんか絶対それなんか、あの、本当のこと言ってないよね、みたいな。相手にその疑問を与えるようなやつを持たれちゃうと、それはその本当だとしてもね、本当のことでも嘘っぽいなって思われると、なんか信用が得られないみたいなのあるじゃない。
はいはいはい。
まあ、かといってね、信用を得るためになんかそれっぽいことを言うのも嫌だなとは思うし、逆に言うとそれっぽすぎるのが今詐欺であるっていう可能性もあるじゃん。
そうなんですよね。
なんなのこの出られない、閉じ込められた部屋みたいな話は。
これ、だから僕次で語りたいのは、
はい。
その、いわゆるラジオコンテンツの話ですよ。僕たちがやってるものですよ。
おーおーおー、
な
んでしょう。
音声コンテンツっていうのは、
はい。
なんか心霊がしやすいみたいな言われ方をするじゃないですか。テレビとか、に比べると、YouTube とかに比べると、
うん。
なんかその、身近な感じがするとか、
はい。
正しいことを言っている、ある種本音が言えるみたいな、
はい、
あの、感じがするっていうところで、今、まあ、はい、ラジオの頂点といえば、オードリーのオールナイトニッポンですよ。僕聞いてないけど、オードリーの番組とかは、
はい、
多分そういう面で人気があるし、
うん、
どんどんポッドキャストとかも芸人さん始めていて、どんどんそういうのが増えて、それこそ、町浦ピンクさんのね、巨子平成っていう、うん、嘘しか言っていないような、
はい、最高だね、
ポッドキャストがあるわけじゃないですか。
はい、
ああいうものを、 を見たときに、うん、いわゆるその芸人さん含めてラジオコンテンツっていうのは、そこにおける正直さ、その正しさらしさみたいなものを売りにしていたと思っていたら、うんうん、真逆のコンテンツが虚子平成という形で吹き出てきたりとかして。
まあ、あれはちょっと芸だからね、一つのね。
僕、だから街裏ピンク基本的に何が面白いのかずっと分かってないんですよ。R1 でこの前優勝したけど。
あ、
今の、今まで。
おうおうおう、はい、いいね。
あの人のやっていることの、
うん、
何が面白くてみんな見ているのかな、みたいなところを思っていて、
うんうん、
なんかそこにおいては、なんて言うんだろう。まあ、芸人さんのネタとかにおいて、漫才において多分正しさなんて一つもないんですよ。面白ければいいっていうことをベースとして、その会話の組み立てとかをしているから、
うん、
ブラックマヨネーズだってあれ全部ね、本当に思っていたら、吉田さんとかすげえ大変だろうなとか思うし、
うん、
チュートリアルとか徳井さんとか多分あのまま生きているわけはないから、
うん、
全部そういうものを作り出してやっていたりする、随分古い例を出したの、あれ。
うん、青春が分かる、ね。
でもそういうことを、
はい、
はい、思ったりする、する中において、
はい、
その、なんなん、僕がだからあの、絶対ラジオの中でも、芸人さんがネタにするときに、はい、その中に嘘はいくつか挟むと思うんですよ。ネタを語るっていうときにおいては、うん、ある種盛るって言いますけど、
はい、
プラスアルファ話を面白くするための要素みたいなものを加えていて、後から検証したときにそこにおいてそういうことは起きてないけれども、プラスアルファ入れてしまうみたいなことはあると思っていて、
はい、
でもそれを聞いていて、聞いてる側としては、いいなって思うわけじゃないですか。
はい。
正直な感じするなっていう、そこに起きていることは何なんだろうなっていうのは、思ったりするんですよ、うん。どういうふうにその嘘っていうものを楽しんでいるんだろうか、その正しさらしさみたいなものをどう僕たちは判断しているのかみたいなことを思ったりするんですよね。
うん、まあ、3段階ぐらいレベルがあるんだと思うんですけど、まずそのやっぱり僕らも同じだし、うん、まあ、例えばそのライター編集とか、まあ、あと報告書書くときとかも同じだと思いますけど、まずはそのトークのやっぱ面白さをなんか担保するための編集ってことだと思うんです。
うんうんうん。
だから多すぎる人数をなんか3人とかいうふうにこう分かりやすい数字、認知できるような数字に置き換えるとか、
うん、
場所が、まあ、本当は、足立区だったんだけど、まあ、身近な場所とか、分かりやすい場所とか、あとはそれを特定されないようにするっていうふうな意味で、まあ、別某所にするみたいなこととか、そういうことは、まあ、あると思うんです。
うん、うん。
で、僕はそれは嘘と言うべきなのか、
うん、
まあ、ラジオとか、その、人に表現するためのものだから、僕はありなんじゃないかな。まあ、それも、考え方はあると思います。で、もう一段階っていうのは、その、本当か嘘かっていう風な論点もあるけど、なんていうかな、普段喋らないような話をするっていう風なこと、つまりテレビの裏側とか、楽屋でこんなこと喋ってましたよとか、プライベートでどこ行ってましたよみたいな話っていうのは、つまり、近い距離の人にしか喋らないって話だと思うんですね。
うんうん。
だから、その話を出してくれるっていうことでもうすでに、まあ、本当、本当とか嘘かっていう、その だから、神様の視点で、それを眺めて、合ってるかどうかって話ではなくて、あなたと近い距離であるっていうようなことを提出することが、身近に感じられることだと思うんですよ。
そう、うん、わかります、わかります。うん、
うん。だからそこでは、その嘘か本当かって、その事実かどうかっていうようなことの定義よりも、こういう話題をチョイスしてるってことに、重要性があるというか、
うんうん、
受け取る側が価値を見出すということだと思うんですね。
うん、
だから、まあ、それが、まあ、言葉上で言えば本当っぽく聞こえるっていうことだと思うんですけど、
うん、
で、3段階目っていうのは、やっぱその SNS とか、そういうふうなものとの関連で、まあ、コンテンツそのものの距離感っていうのが、本当かどうか、まあ、ノー編集できて、で出せるかどうかってことだよね。
うんうん、
だからもちろん YouTube だって、ポッドキャストだってめちゃめちゃ編集すればできるんだけど、その編集の度合いがテレビはやっぱりマックスで。で、だんだん YouTube とか、まあ、まあこれちょっと一応疑義あるけどね、動画の方が編集できないんだって人もいるかもしれないけど、うん、まあ音声が一番シンプルで、音の、 感じ、その一言おはようって僕がこのおはようっていう言葉単体が本当か嘘か以上に何かものすごい情報量があるわけじゃないですか。
うん、
でここの中を受け止めるっていうだけでものすごく人は豊かな気持ちになれるかもしれないっていう風な、だから素材の本当さっていう風なものを感じてるっていう風なこと。
うんうんうん。
だからまあそういうふうなレベル感があって、事実かどうかっていうふうな話をここに盛り込んでしまうとちょっと幅があると思うんですけど、僕はそういうふうな意味で、うん、まあ芸人さんのコンテンツはその話してる内容が仮に本当に嘘だったとしてもだよ。嘘だったとしても嘘話をこの距離感でしてくれるっていう本当感っていうのに、まあみんなの価値を見出しているんじゃないかなとかね。
なんかでもね、
昔のトンネルとかたけしとか、そうだと思う。
その、
う
ん、ラジオっていうのが今まではサブコンテンツだった、音声コンテンツっていうのがサブだった。まあもちろん時代もっと遡ればラジオがメインだった時代ってもちろんあるんだけど、ここ10年、20年テレビができて以降、はい、もっとか、テレビができて以降の時代においては、あくまでラジオっていうのはサブコンテンツだったからこそ、うん、わざわざそのサブコンテンツにおいて嘘までつく必要ないだろう。まあ正直でいる方が基本的には楽だったりするので、嘘なんてつかなくてもいいでしょうっていうテンションがあったところが、今芸人さんが結構主軸として考えてるのがラジオになってきているっていうところで、なんかそこの考え方の転換が逆に今は本当は必要なんだけど、そこがなーなーのままやっちゃってるんじゃねえかなみたいなところは、思う。だからその、うん、嘘を、まあ、つかなくてもいい場所が、嘘をつかないといけない場所になってしまっているのではないかっていう、このポッドキャスト時代における変化みたいなものは、ちょっと今感じたりしましたね。
まあ、その、ちょっとどういう意味でお姉さんが言ってるのか、ちょっとわからんところもあるけど、うん、例えばその、聞いててさ、あからさまに嘘だなって感じたときは、それはその頑張ってるとかね、無理して喋ってるとか、面白くしようとわざわざしてるとか、そういうのを聞き取ったときに、僕は聞かなくなっちゃうんじゃないかなと思うけどね。
うん、うん、うん、うん。
その、面白いことイコール嘘ではなくて、嘘が面白くなくするっていうことも僕はあると思うんですよ。
うん、うん、うん、うん。
とは思いました。
そうですね。そういう、まあ今まで話してた僕たちのことも全部嘘なんで。
いやいやいや。
そこら辺も含めて楽しんでもらえるっていうことが、
多分、見えなくていいよ。
大事になってくるのかなっていう、嘘っていうものをもう一回捉え直すことが必要なんじゃないかなっていうことが今回のテーマで、はい、
まとめなくてもいいと思います。
そこら辺、はい。大事にしていきましょう。はい。タネラジ追加するライブ配信しているほか、Spotify、Apple Podcast などで週2回配信しております。お好きなサービスへの登録やフォローをお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。